ご無沙汰しております。生産性爆上げ道場でございます。今日は僕と習慣の66日戦争ということでございましてね、ミスしない絶対に形成できる習慣化形成について解説したいと思っております。ぜひこのコンテンツ、習慣化ミスり続けたわーという方必見でございます。必ずとは言いませんが、かなりの高い確率であなたの習慣化形成できるというふうに断言させていただきます。ということで、今日お伝えするのは習慣化形成の大本命のメソッドでございます。具体的にですね、どんなことをするのかというのをまずご説明させていただきますね。最初のステップは習慣化したいことを決めてください。例えばなんですけども、早起きかもしれません、筋トレかもしれません、英語学習かもしれませんし、海外で MBA 取ることかもしれない、もしくは宅建の試験に合格するかもしれません。皆様、習慣化したいことがあるというふうに思うんです。目標があるというふうに思うんです。その達成したい目標、状態、理想をですね、まずは決めてください。2つ目のステップは、習慣化したいことの一番簡単な実践を決めてくださいと。はい。例えばなんでございますが、筋トレであれば、腕立て伏せの姿勢を取るだけ。これがですね、多分ね、一番筋トレとしてね、簡単なことだというふうに思うんです。あと、宅建のね、試験に合格したい方であれば、宅建のテキストを開くだけで OK です。あとね、いつも、勉強に使うデスクの椅子に座ると、それだけでも OK です。英語学習したい方であれば、もう何でもいいんでね、1分間だけね、英語で話すとかでもいいですし、早起きしたい方は、目覚まし時計をセットするだけでもいいです。一番簡単な実践をどんどんどんどんね、いや、これよりもこっちの方が簡単やろ、でもこの新しく考えた簡単なものよりも、あ、こっちの方が簡単かもしれんな、そんな感じでですね、いっちゃん簡単なね、もう何でしょう、分子をどんどんね、分解していったら素粒子になるみたいな、これ以上割れませんみたいなありますよね。そんな感じで一番簡単な実践までは落とし込んでいってください。そしてそれをただ66日間最低毎日継続する。これだけでございます。どうですか？決めて、一番簡単なものに落とし込んで、66日間続けるだけでございますよ。めちゃめちゃシンプルちゃいます？ 66 日間ってどういう日数なんやろっていう疑問はありつつも、これだけやったらできそう。そんな感じで思われる方多いんじゃないかなというふうに思うんです。ということでね、このメソッドがなぜ機能するのか、そして三日坊主だったあなたがなぜ習慣化に成功するのか、その知識をご教示する前に、まず前提からちょっとお話しさせてください。4つございます。まず1つ目、脳の可塑性ということでございます。ちょっと難しい言葉出てきました。可塑性、これどういうことかと申しますと、定義といたしまして、脳の神経細胞群が新たなネットワークを築き生まれ変わること、これが定義でございます。もっと簡単に言うなら、できないことができるようになる、これが脳の可塑性ということでございます。例えばね、めちゃくちゃ有名な名言で、ウィリアム・ジェームスさんというね、方がね、残した名言ございますよね。行動が変われば、すみません、心が変われば行動が変わる、行動が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば運命が変わる。こんなね、名言でございます。これね、元ね、ニューヨークヤンキースの松井秀喜さんとかも大好きとか言ってね、めちゃめちゃ有名な名言でございますよね。で、これですよ、心が変わったら運命変わる、いや、すごい変化やなと、こうありたいよねと、はい、そういう風に人生ってね、自分たちの自由意志で変えられるんだっていうね、めちゃくちゃね、希望に満ちた名言でございますが、じゃあなんでそんなこと可能なんだろう。それはね、可塑性のおかげなんです。脳の可塑性があるからこそ、僕たちは人生を思い通りに描くことができるわけでございます。習慣化も同じなんです。脳の可塑性、つまりできないことができるようになることが、まさに習慣化形成ですよね。ということで、脳にはこの可塑性という素晴らしい機能があるんだということを、まず前提として覚えてください。2つ目、恒常性維持機能と呼ばれるものでございます。これですね、昨日まで僕たちが取り続けた行動が最も生存確率が高い行動だよねと脳が判断するという性質でございますね。つまり、昨日までうまくいってたから今日もそれ続けてたら生きる確率高まるっしょと脳は自然と考えてしまうということでございます。よっしゃ、全然ね、準備も練習もトレーニングもしてないけど、いきなしエベレスト登ろうかと、じゃあエベレストなんとか帰ってこれました、そしたらじゃあ明日は 世界一高いバンジージャンプ飛びに行きましょうと、そんな人生を送ってたらですね、いつかもしかしたら死ぬことがあるかもしれませんね。死ぬ確率は普通に生きるよりも高くなってしまいます。脳ね、それめちゃめちゃ嫌うんですよ。ということで、この恒常性維持機能があることによってですね、僕たちは新しいことに対してナーバスになってしまうし、脳はその習慣、その新しい取り組みをポジティブに思わないんですね。ちょっとこれやばいんちゃうみたいな。これ生存確率下がるんちゃう。生存確率を高めること以上に俺たちにとって大切なことってないよねというのが恒常性維持機能の基本スタンスでございますんで、僕たちが新しい習慣などを身につけようとする行動自体が拒否対象になってしまうということなんです。恒常性維持機能、おぼろげながらご理解いただけたでしょうか。三つ目は習慣化形成ということに関しましてですね、かかる時間どれくらいなんだろうと皆様思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。一概には言えませんが、なんとですね、習慣化形成には18日から254日、だいたいこれくらいかかるだろうと、いろんなデータを総合すると言われております。平均にすると66日です。2ヶ月ちょっとでございますね。はい。というのはですね、まあ当たり前の話なんです。例えば、子供がですね、ご飯食べる前にいただきますと言いましょうという新しい習慣を形成しようとした場合とですね、めちゃめちゃ怒りやすい60代の人がですね、人を怒鳴る場面で笑顔を作るというね、こう実践ですね。これね、一概には比べられませんよね。子供のね、すっごい柔軟な脳でいただきます食べなさいっていう風に、食べる前にいただきますって言いましょうねというこの習慣は結構ね簡単につくと思うんですよ。でもね、60年間ぐらいずっと怒り続けてきた人がですね、怒らずにしかも笑顔を作るなんていうのはですね、めちゃめちゃ難しいと思いませんか。ということで一概に言えないんですね。で、間を取るとだいたい平均66日だと。はい、先ほどご紹介した平均66日、このね、実践するのは最低66日間ですよ。その66が出てきました。習慣化形成、まあだいたいね、何を形成するかにもよりますけど、66日間かけたらまあいけるでしょと、そういうことなんでございます。最後の前提は、習慣化が形成できたかどうかのバロメーターをですね、皆様ちょっとね、ご理解いただきたいと。はい、習慣化形成できたかできてないか、それはですね、やらないとそうはしてしまうとかね、やらないと気持ち悪くてちょっといつも通りに生活できないわ、そういうことでございます。例えばね、めちゃめちゃわかりやすいね、歯磨きでございますね。歯磨きせえへんままお布団履いてしまうとどうですか。そわそわしますよね。あとお風呂入らへんくてですね、そのままお布団入ったらどうですか。うわ、なんか布団汚れてまうし、なんか足がなんか気持ち悪い、なんか足が全然感覚違うぞ、これなんか全然寝つきにくいわ、そんなことありますよね。そわそわしたり気持ち悪くなってしまいます。あとね、例えば朝コーヒー飲む習慣がある方ね、結構多いと思うんではございますが、コーヒーをセットしてですね、ミル引いてですね、その匂いを楽しんでですね、電子ケトルでお湯沸かした間にですね、新聞読みながらみたいなね、なんかいろんなルーティーンあると思うんですよ。でコーヒー飲むことによって、よし、じゃあ今日の一日スタートみたいなね、習慣がある方ってね、もうね、コーヒー飲まへんかったらそわそわしてしまうと思うんですよ。例えばね、出張とかでね、ホテル行きましたと。そしたらそこにね、うわ、ミル忘れてもうてるやんみたいな、コーヒー豆引くことできひんやんってなった瞬間にですね、ちょっと今日なんか調子悪いぞとなるわけでございます。習慣化形成したかどうかのバロメーター、やらないとそわそわとか気持ち悪いですね、この感覚って僕たちの身体感覚としてあるじゃないですか。だからね、この感覚大切にしてくださいね。はい、ということでございまして、4つの前提をお話しさせていただきました。可塑性、恒常性、維持機能、習慣化形成にかかる時間、そしてバロメーターでございますね。これが後々、ね、生きてきますんでね、ちょっとごめんなさいね、コンテンツ長くなってきてますけども、ちょっと楽しんでね、聞いていただけてるかどうかちょっと微妙なんではございますが、もうちょっとね待っていただくといいかなと思います。このメソッドのミソをね確認させてください。恒常性維持機能の隙間を可塑性によってつくと。はい、ルローニケンシンであれば斉藤はじめのガトツのイメージでよろしくお願いいたします。恒常性維持機能というね、めちゃめちゃ邪魔シーマンがいますよね。その隙間ですね、脇の下かもしれませんし、どこか分かりませんけども、そこをですね、可塑性という僕たちの武器でついていく、そんなイメージでよろしくお願いいたします。恒常性維持機能には先ほどご説明したもの以外にも特徴がございます。というのはですね、 大きな変化をいきなしね、実践しようとすると、もう、恒常性維持機能がめっちゃ邪魔してくる。もう絶対断固拒否というスタンスを取ってくるんではございますが、小さい変化に関しては比較的許容してくれるという性質があるんですね。だからこそ、先ほどね、一番簡単な実践を決めましょうと申し上げましたが、小さい変化であれば恒常性維持機能あんま邪魔してこないんですよ。だからこそ可塑性で突っ切れるとそういうことでございますね。ということで、ここまでの結論まとめましょう。小さい良い習慣を66日間続けると、これによって習慣化形成かなり確率高まるとご理解いただけるんではないでしょうか。ということで、早速ですね、このメソッドめっちゃシンプルですよね。やること決めて、一番簡単なもの決めて、66日間やるだけ。もちろんそれではいいんではございますが、ポイント守っていただきますと、もっともっと栄養に行きますと、もっと簡単ですせと、あれもう習慣化形成できてもてるやんと、そういう風にね、あっさりできました感が生まれてきますんで、ポイントもねご確認ください。まず最初のポイント、いきなりやりすぎないということでございます。筋トレを例にとりましょう。筋トレの習慣化を形成したいという方の良い例と悪い例を見ていきましょう。まず悪い例から見ていきます。地元にある様々なスポーツジムの中で、いっちゃん月会費が高くて、いっちゃん設備が良くて、いっちゃん24時間営業してる、なんやったらもう25時間ぐらい営業してるんちゃうかぐらいの立派なジムですね。これと契約すると。あと、ウェアのね、一番ええやつ買うと。もうおしゃれやし、機能性もいいし、伸縮性もいいし、吸水性もいい。もう完璧っしょ。なんてたって、アンダーアーマーだからね、みたいな。いいウェア買ってしまう。これもね、ダメなパターンなんですよね。あと、目標設定。でもね、結構ミスしがちでございましてね、いや俺やっていけるっしょ、もうめっちゃハードにトレーニングして1ヶ月後にはもう大会出ますせみたいな感じでございますね。これ悪い例でございます。というのはですね、恒常性維持機能がね邪魔してしまうんですよ。はい、このね恒常性維持機能の邪魔し具合を例えるんであればですね、可愛い女の子にいつも隣にいる、あんま可愛くない女の子ぐらいに断固拒否してくるんですよね。なんやねんあいつと、あいつおらへんかったらこれめっちゃ楽しい思いできてたんちゃうんかという時ね、男性の方やったらお持ちやというふうに思うんですけどね、いやもうなんかあの人ちょっと怪しいからもう帰ろう、あ私たちもう帰るんでみたいなね、女の子いますよね。もうそんな感じのイメージでよろしくお願いいたします。恒常性維持機能が働いてしまうんですよ。立派なねジムと契約してしまうと、その行かなあかんっていう感覚生まれますよね。でもそれって結構大きな変化じゃないですか。これね、恒常性維持機能がめっちゃ邪魔してくるんですよね。はい、習慣化するまではもうめんどくささをねできるだけ排除すべきなのに、このね一番いいジムと契約するとかウェア買うとか、その真逆を言ってしまってるんですね。いいウェアをね買ってしまうと、もう着ないといけないと、このめんどくささが生まれてしまいます。いいジムと契約してしまったら、これ行かないとと思ってしまうんです。もうめんどくさいんです。習慣化が形成してない段階でそんなめんどくささに人間耐えられるわけないんです。ということで、悪い例ご紹介させていただきました。次、良い例でございますね。パジャマで OK でございます。別にウェアなんて関係ない、パジャマでも OK、 部屋着でも OK、 何やったら裸でも OK でございますね。はい、もうそれくらいの楽なスタンスでよろしくお願いいたします。あと、めっちゃ簡単にしてください。もう腕立ての姿勢取れば OK です。こんなんね多分3秒ぐらいでできますよね。それで OK でございます。で、気分が乗ればそのままね、あ、じゃあ腕立て伏せやろう、腹筋やろうみたいな感じでトレーニングしてくださいね。で、気分が乗らへんと、なんか今日体調悪いわとか、あ、もうなんか出社せなあかんから時間ないわ、そんな時はですね、腕立ての姿勢3秒取った段階で、あ、今日 OK クリアでよろしくお願いいたします。はい、とにかくね、66日を最初超えるのがいいんです。で、66日超えるためやったら、いっちゃん簡単なやつでいいんです。もう腕立ての姿勢取るだけでいいんです。3秒でいいんです。3秒66日間繰り返すだけでいいんです。それやったらできる気しません？でも、その66日達成した実感というものがですね、恒常性維持機能の隙間をついてですね、もう脳のシナプスが形成されるんですよ。だからこそですね、66日間だけまず超えてください。そのためには、いきなりやりすぎてはいけないです。絶対ダメなんです。もうね、姿勢を取るだけでいいんですということでございますね。次、もう一つのポイント、やってはいけないルールを決めるというのも効果的でございます。ちょっとね、私事から話させてください。というのはですね、私、ちょっとエンジニアみたいなね働き方もしておりまして、技術ブログというのを書こうと思ったわけでございます。 はい。技術ブログってどういうものかと申します。例えば勉強したことなんかをブログで発信するんですね。そうするとですね、同じような悩みを抱えていたエンジニアの人たちの力になるかもしれない。それがきっかけで何かこうつながりが生まれるかもしれない。つながりが生まれることで仕事が舞い込んでくるかもしれないというメリットもありますし、自分が理解したことをわかりやすく文章にまとめる、わかりやすく説明するということで自分の理解も深まりますし、自分が何を理解してないんだろうという弱点を発見するのにも役立つんです。ということで技術ブログ非常に非常に有効な実践なんでございます。過去の先人たちもアウトプットすることによって自分のインプットを効率化してきたというのはもう枚挙にいとまがない実践で、これ間違いない実践なんではございますが、なんといってもめんどくさいし時間がかかるんですよ。だからこそですね、私もこの技術ブログを書くという習慣化を形成するまでに何回も何回も何回も何回も挫折してきました。やればやるだけもうほんまに失敗のイメージが積み重なり、もう何回挑戦したか分かりませんが挫折してきました。そんな時にですね、あれこれめっちゃ解決策ちゃうかという意外な方法があったんです。それは自分に技術ブログは書いてはいけないというルールを課すことなんです。 To do リストとか皆様運用なさってると思いますね。例えばなんですけども、企画書をいついつまでに書き上げるとかね、メールをしっかり返信するとかね、会議で発言する時の資料を用意しておくとか、いろいろあると思うんですよ。その一つとしてですね、技術ブログを書いてはいけない、そんなルールを僕に自分に課したんです。これね、人間ね、天の弱な性質がございます。書いてはいけないと言われるとなぜか書きたくなるんですね。はい、例えるならばね、ちょっとこう女の子を家に誘いたいみたいな感じになった時にね、いやもう絶対嘘つかない、ほんまに悪いことなんかせん、うん、ちょっとだけお願いします、お願いします、先っぽだけみたいな感じでございますよね。まあ先っぽだけで終わることなんかないですよね。ちょっとやるとですね、脳の側坐核という部分が刺激されてやる気が出るんですよ。でやる気が出るともっとやりたくなるんですね。だから技術ブログを書いてはいけないというきっかけでですね、結局30分書いてもうた、結局1時間書いてもうた、そんなことがよくあるんでございます。じゃあもしこの技術ブログを書いてはいけないというルールを自分に課すことを66日間続けたらどうでしょうか。もうそれはですね、習慣化形成してるんです。技術ブログを書かないとそわそわして気持ち悪くなってる自分がいたんですね。ということでこれもね、非常に有効なテクニック、やってはいけないというルールを自分に課すという実践でございますね。はい。でこの辺の効果的な運用をもうちょっと掘り下げてご説明したいんではございます。はい。ちょっとだけでもやる習慣が生まれたらですね、ちょっとルールをね、アップデートしていくんです。例えば、1分以上ブログを変えてはいけないとかね。で、1分以上書くことになれたら、次は10分以上技術ブログ書いてはいけないと、そういうことでございます。お願い何もせへんから、お願い先っちょだけということでございまして、10分のルールを破って11分、15分、20分となるわけでございます。これはノートの心理戦でございますね。このノートの心理戦においての私たちの勝利というのは、脳の恒常性維持機能を騙して理想の状態に近づけさせると、はい。脳の恒常性維持機能からしたらですね、技術ブログを書かないというのは、めちゃくちゃ利害関係が一致してるんですよ。ウィンウィンやんけと。おお、それはいい提案やな。昨日と似てるやんけと。昨日も書いてへんかったよな。お前、一昨日も書いてへんかったよな。ってことは、かなりこれ、いい方法やんけ。生存本能高まるやんけ。お、めっちゃええやんけ。お前、めっちゃええ提案してくるやんけと、脳がね、喜ぶわけでございます。しかし、実は、へへと、裏腹にですね、実はこれによって、新しい習慣形成してるんやで、というね、この裏 CIA?FBI とかね、そんな感じでよろしくお願いいたしますね。ポイント、いきなりやりすぎてはダメですよと、めんどくさくなったりとか恒常性維持機能がめっちゃ拒否してきますからね、帰ろうみたいな感じになりますから。あとやってはいけないルールでございますね。表ではいい顔しつつ裏では脳を騙してる、その運用でよろしくお願いいたします。どうでしょうか。実践ね、めちゃめちゃ簡単でしたよね。習慣化したいことを決めて、習慣化したいことの一番簡単な実践を決めて、ただ66日間、これが一番ネックですけどね。2ヶ月以上でございますから、まあまあね、季節とかもね、変わるかもしれませんね。長袖が半袖になるかもしれませんね。まあそれくらいの期間なんではございますが、66日間継続してくださいと。至極シンプルな実践でございましたよね。 最後にまとめさせてください。一番簡単な取り組みを66日間毎日続けるだけ、これだけです。習慣化が形成されてもうシナプスがねガチってきてますから、そうなったら10分やんのも30分やんのも1時間やんのも変わんないんです。もうそうなったらいいんです。歯磨きあなた怠った日って1年間にどれくらいですか？僕多分3日ぐらいだと思いますね。1年365日あったとしたら、歯磨きをミスるのは多分3日ぐらいだと思いますね。はい、それくらいの高精度ですね、僕たちの習慣化っていうのは形成できるんだと。それをねぜひ皆様やってみてください。特に習慣化形成にねミスってきた、習慣化形成なんて俺には縁の遠い話だと、そういう人生を歩んできた方、私を筆頭にそういう気持ち痛いほど分かります。本当ね辛いですよね、自己嫌悪に陥りますよね。そういう方こそですね、66日間だけ続けてください。これは素晴らしい実践になること間違いなしでございます。本日は以上です。ありがとうございました。